詩編の32編。いつものように私が奇数節をお読みしますので、皆さんは偶数節を声を合わせてお読みください。詩編の32編。では1節からお読みします。ダビデのマスキュール。幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。すると、あなたは私の罪の咎めを許されました。
それゆえ、聖霊は皆あなたに祈ります。あなたにお会いできる前に、まことに大水の濁流も彼らのところに届きません。
あなたは私の隠れ場。あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を取り囲まれます。あなた方は悟りのない馬やラバのようであってはならない。それらは靴輪や手綱のバグで押さえなければあなたに近づかない。正しい者たち、主にあって喜び楽しめ。すべて心のすぐな人たちを、喜びの声を上げよう。誰しも人は罪を犯します。自分が認めてようと、認めてなかろうと。でもその、どんな人にもイエス・キリストを信じる人であろうと、イエス・キリストを信じない人だろうと。何を信じている人だったとしても、人間であれば。私たち不完全なので。この一生に一度ぐらいは、その罪の咎めというか、罪悪感というものに、苛まれる。ああ、悪いことしちゃったなって、良くなかったなというその罪悪感を感じることはあるでしょう。で、今日のこの面白いですけど、詩編の中にも、デボーションの中に神の導きを求めるという、そのところにありますけど、その恐れとか、ここではその恐れのことを言ってますけど、この詩編ではその罪悪感というのは、ある意味、この自分を突き動かす一つの、大きな力になり得ます。罪悪感からこれをその払拭するためにね、なんか良いことをしようとか。また罪悪感から逃れるために自分が悪くないって言いたいからね。罪悪感というのは自分が悪いということを自分で求めている感情だから。だからそのプレッシャーを感じるんですよ。だからその責任転嫁をしたり、言い訳をしたり、そしてその自分は正しいんだって、これをやったことは別に間違ってないんだということに、その弁明したくなるときもある。もしくはその自分が間違ってないということを言うために嘘をついたり、あの人が悪いというふうに言ったりもします。残念なことにその罪悪感から多くの人たちが自分の命を絶ったりするんですよ。でも幸いなことだって、その背きやその罪が覆われた人は、聖書は、この創世記の一章、一番最初、聖書の最初から最後まで、神は善悪を持っておられて、その善悪の判断というのをご自分のその、基準で私たちを裁き、聖書が一貫して言ってるのは私たちはその全て罪人だって、その神の善悪の基準からすると。でも神は、その私たちの罪を許すために、ご自分の御子をさえ惜しまずに、イエス・キリストを惜しまずに、私たちに与えたって。私たちが本来、その自分の罪のゆえに苦しんで、そして罰を受けないといけなかったのに、それをすべて、ご自分の御子であるイエス・キリストに負わせたって。それが十字架ですよ。そしてそれを福音と呼ぶんですよ。そして自分が何か頑張って何かをするから、神が私たちに良くしてくださるのではなくて、ただ神の恵みによって、そう信じるだけで、正しいって認められるって。 罪というのは、私たちの中にあると、3節と4節にあるみたいに、ものすごくその苦しいんですよ。その罪をどうにかしないと、その自分がどうにかなっちゃうような感じがするんですよ。だからもう黙ってると、うめいて、その疲れ果てるんですよ。それが昼も夜も重くのしかかるんですよ。ああ、悪いことした、悪いことしたって。そしてその夏の日照りで乾ききったように、もうカラッカラなんですよ、心の状態が。でも、これダビデは、この人も大概罪を犯しましたけど、その罪を五節にあるみたいに、神にその知らせたって、まあ、神はもちろん知ってるんですけど、それも。全部その神の前に隠すことなく、私は本当にこういう悪いことをしてしまったって。どうか許してほしい。そうやって神の前に自分の悪かったなって思う、あの人に悪いことしたなって、この人にもこういうことしてしまったなって。いやー悪かったって。その悪かったを神の前に持っていくと、神は許すって。それはイエス・キリストがその罪を負ってくださったからですよ。私はそれを信じてるんですよ。そうやってその私たちの罪が許されるんですよ。だからそれがその私たちのその骨骨を疲れ果てて、してしまったり、また昼も夜もその重くのしかかってきたり、そしてその夏の日照りのように私たちの心がカラカラになることがないんですよ。なぜかというと、許されたというこの事実をイエス・キリストにあって信じるからですよ。もう終わったって。もうそれは神の前に許されたって。もちろんだからといって誰か他の人に悪いことをしてしまったのであれば、それをその人の前に行ってごめんねって謝る必要はありますよ。もし何かその刑法に引っかかるようなことがあるんだったら、その刑務所に行って服役しないといけないでしょう。それは当然ですよ。その罪が許されるというのと、そのこの地上でのその罰というか、その刈り取りを悪い実を撒いたら、悪い種を撒いたら悪い実を刈り取るわけですから。それはもうしょうがないですよ。私は神からその罪を許されたので私は刑務所に行きませんとか、そんな、それはおかしいですよ。でも神はその許すって、その罪を。だからその罪悪感に苛まれることはないんですよ。私たち。イエス・キリストを信じるんであれば。でも十節にあるみたいに悪者には心の痛みが多いって。神を知らないと、またイエス・キリストを知らないと、どうやってこの罪が、その罪を許してくださる方を知らないと。許される方法を知らないと、悩みが多いんですよ。自分で思ってなかったとしても、その悪いなとか、その嫌だなとかっていう、その罪悪感であり、その自分のなんか嫌だ嫌だ嫌だっていうもので、その駆り立てられるんですよ、自分が。で、その罪は拭い切ることができないので、自分では。それを忘れたとしても、10年経っても、20年経っても、ムクムクってなんかあの時のことをとかって思い出すと、そのイライラしてきたりするんですよ。私もその経験ありますけど。神はそれから自由にしたいんですよ、皆さん。もうすっかり許してしまいたいんですよ、神の方で。そして皆さんも、それが、その神の許しを得ると、自分もその許せちゃったりするんですよ、神の力によって。で、そうやって毎日そのメンテナンスしてほしいんですよ、神との関係で。私にこういうのがありますって、どうか許してほしいって。でも、主に信頼する者には恵みがその人を取り囲むって。私たちも恵みの定義を言えるようになりましたね。4年間ずっともういいよっていうぐらい皆さん聞かされてますからね。良いものを受ける資格のないものに神から良いものが与えられるというのが恵みの定義ですよ。そもそも罪が許されるなんて資格がないんですよ。悪者なんですもん、神の前に。悪者に神がなんで良いことをするんですか。でも神は恵み深いから、良いものを受ける資格のないものに神が恵み深さのゆえに、憐れみ深さのゆえに良いものを与えるんですよ。それが許しであったり、自分が相手を許す力であったり、愛であったり、必要なものを私たちに与えてくださるんですよ。で、どんな中にあっても、どんな苦しみの中にあっても、神は私たちの隠れ場となるって。私をその許してくださるからですよ。私をその罪のね、その奴隷になって、この滅んでいきそうな、もうぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしているところから救い出してくださるからですよ。幸いなことよ、その背きを許され、罪を負われた人は、幸いな人よ、主が、咎をお認めにならない人、心に欺きのない、その人は。私たちの毎日が、 この32編のような毎日になっていきますように。ピントが合っていくといいですよ、神に。自分の罪を認めてもなんかぐちゃってならないというか、ああもう私はダメだとかってならない。自分が悪いって分かってても神にあって許されるというその情報のもと、そこに信仰に立ってられるというか、そして相手にも良くしてあげられるような毎日を歩んでいけますように。